休日会議。
こんにちは、あいまーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この音声が配信されているのは2020年7月26日日曜日、4連休の最終日ということになります。
はい、
この週末はあれですね、結構雨が続いていて、
なんか何だろうでしたね。僕、最寄り駅から1個ずつ離れたところぐらいの駅しか移動してない。
あ、
この間。
素晴らしいですね。
そう、ね、出かけたくてしょうがないんだけれども、はい、なんとなくね、なんか。
まあ、そうですね。東京都は出てましたからね。
そう、なるべくお家にっていうことだったのでね。うん、まあその分家でやることもいっぱいあったんで、ちょっとそっちに集中したわけですけれども、はい、あれですよ、先週のね、
はい、
あのペイパルの永久凍結、
はいはいはい、
普段よりね、あの反応があって、
はいはい、
せめてもの救いだなと、
うん、皆さんあれじゃないですか、その後どうなってるのか気になってるとか、
そうそう、その後ね、
はい、
あのレインさん、
はい、
エレンさんがカスタマーサポートで、レインさんがマネージャー、
はいはい、
のマネージャーのレインさんからの着信がない、
はい、ないですね、はい、
ない中でどうしよう、また電話しようかなって思いながらも、
はい、
そのみんなへのこう移行手続きの連絡、お客さんとかね、
はいはい、
とあとその決済システムのやり取りとか新しい、
うんうん、
そっちに集中してて、
はい、
うん、ちょっと完全に頭から離れてた。で、
はい、
これね、ペイパルの凍結されて保留資金ってあると思うんだけども、はいはい、これの引き出し方、
はい、
もちろんそのログインするとね、何も操作できないので、
うん、
資金の移動とか、なんか決済とかしようものなら、
はい、
トラブルが出ました、やり直してくださいみたいに出たりするんだけれども、
はい、
ね、買い手、
はい、
買った人が、お客さんがね、手続きしてから180日以内であれば、
はい、
基本その返金申請はできるんですよ。
ああ、なるほど。お客さんの側からってことですかね。
お客さん側から。
はい、
なので、そのやってもらい方っていうのがね、結構分かってきて。
はい、はい、はいはいはい。
なんかペイパルにログインすると、
はい、
その他の部分にね、なんか問題解決センターっていうのがあるんですよ。うん、
へー。
で、そこの一番下行くと問題を報告するっていうボタンがあって、
はいはい、
そうすると問題報告するのボタンを押すと一覧の取引が出てくるんだよね。その該当取引のところ左が全部丸ポチみたいのでチェックできるようになってて、
はいはいはい、
その該当取引をポチッと押して、
はい、
続行を押すと、
はい、
そうするとなんかいろいろこう返金なり何なり誤って支払ったとかなんとかとかいろいろ項目があって、
はい、
その項目をチェックした後にこう文書を送るんだよね、
はい、
バーっと、まあ、こういう事情でと、
うん
うん、で返金を希望しますみたいな、
はい、
例えば僕の場合だったら、
はい、
このお客さんに対して、うん、ペイパルでの、
うん、
まあ、初回支払った後定期購読っていうペイパル利用をこう条件に提示してたわけで、う
ん、はい、
それが できないとなれば、
うん、
っていうことで、お客さんに返金をしてもらうみたいな、そんな流れで、うん、
ああ、なるほど、
そうそう、やってもらったのね、一件試しに、
はいはい、
そしたらすぐにペイパルから、
はい、
こういう問い合わせが来てます、すぐに対応してください、
はいはい、
昨日やったんだよね、だから1週間か、8月3日までに対応しないと、
はい、
買い手有利の決断になりますみたいな、なんか
返金が通りますよってこと
ですね。そう、はい、で今すぐ対応してくださいってなってるから対応するわけよ僕も、
はい、
でそうすると返金するっていうボタンが出てくるんだけど、
はい、
押すと、
はい、
凍結中ですってなるのめちゃくちゃだなと思って、
すごい動きですね、はい、
そう、でも何もしないとおそらく返金されるんではないかなと、
はい、ああ、じゃあその1週間後ですかね、はい、
そうだからね、ものすごく、うん、そのクライアントには手間をかけさせてしまうことになるので、
うん、
まあ、ある程度の額の、うん、とか、ね、そういうとこで線を引きながら、 例えばその1000円とか2000円とかいう決済が大量にある場合、
はいはい、
一人一人にこれをやっていただくのは非常に大変だと思うんです、
うん
うん、なのでその辺はちょっと、皆さんね今後凍結した際には、
うん
うん、こう選ぶのかなと思うけれども、まず一つこれで、
はい、
おそらくいける。
だったらあれですね、なんかそのペイパルの僕もその文章で読んだぐらいの知識しかないですけど、ペイパルの永久凍結になった時にそのデポジット分というかプールされてるものが没収されるっていうのを聞いてましたけど、あれですね、それが返金という形で一回その決済した人の方に戻った方がただ没収されるよりはなんかいいですよね。
そうそうそう、なんかねすごく我が気的な感じだけどなんかやりたいと思ってね、うん、うん、そうそう、そういうことができそうですっていうところで、
はい、
まあそれね8月3日ちょっと過ぎないと確実なのはわからないんだけど、
うん、
おそらくいけるんじゃないかなと、
うん、
で、その資金、返金の、
はい、
依頼をそのしてもらった後、口座を見たら、はい、その分の金額が差し引かれてたのね。
はい、ああ、そのプールされてる分から減ってたってことですかね。
そう、プールされた分から、はい、その返金の依頼があった金額分を保留していますっていう、またよくわからない。
はいはいはい。
保留されてるものをまたさらに保留っていう。
うん。
うん、そうそう、そんな感じで進んでますよっていう報告でした。
で結局、まあ、結論としてその、まあ、決済システム変えるっていう話になったわけじゃないですか、
うんうんうん、
でその読者の方からこんな方法あるよみたいなそういうアドバイスというかでいただいたりしたんですか。
いや衝撃でしたねっていうメッセージは
もら
ったのと、あとはその着地点がいい方向に進むように、応援してますみたいなメッセージとか、はいはい、ちょうどそのペイパルを使いたいっていうクライアントがいたので、
うん、
今回の記事を見せたところ、うん、非常に参考になったと喜ばれましたとか、はい、そうそうそ う、 こう参考になりましたと応援してますと、
うん、
うわマジっすかっていう、
うん、
ハート大丈夫ですかみたいなでもねこう不思議と時が経つにつれて、
はい、
なんかもうそうそう過去のことみたいなさ、
いや強いですね
そうだからね経過報告はねせめても頑張って、はい、今後もねなんか検索誰かがした時にこうパッと出てくるような風になればいいなと、
うん
うん、あでねちょっと話変わるんだけどね、
はい、
ケンタンの家ってさ、
はい、
こう田舎のおばあちゃん家的な夕飯の速さだよね。
あーでもそれはあれです、僕これからまたもう一回食べるんで、
あそっかそっかそっかそっか、
はい、僕食事回数3回じゃないんですよ僕
そっか
なので定期的に食ってます。
そっかそっか、だからさ今ね休日会議取ろうって言ったのが午後6時ぐらい
だ
ったところをね、
はい、
今食べてます、30分待ってくださいって来たから、
はい、
うん
なので、それが、その、なんでしょうね、まあ、クラブの遠征とかで、皆さんとご一緒してる時とかあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
に、基本3食じゃないですか、皆さん。
うん。
大変ですよ、もう。
ケンタはまず来て、その、はい、セミナーがじゃあ午後3時からありますっていう時、
はい、
まずなんか、おにぎりとか装備してるよね。
あ、そう、そうですね。
中間食みたいな。
はい。休憩時間に食べようみたいな。
そう、ね、まあまあそれはさておきですけれども、
はい、
最近ですね、まあ、そういうケンタのライフスタイルも含め、
はい、
まあ、僕もケンタも、
はい、
いろんな諸先輩方もしくは、はい、まあ、年齢近しい人でもその年齢が若い人でもあれなんだけども、はい、その人それぞれの生き方みたいなところにね、
はい、
すごく興味がある、
めちゃくちゃ知りたいですよね
っていうところでね前回は、
はい、
マーチャントクラブに登壇してくれたのは柳瀬勝彦さん、
はい、
空間デザイナーとしてね、
うん、
こうソフトバンクショップとかシダックスとかのね、うん、こう設計をしたされたりとか、うん、一方で国内転売とかのね、うん、背取りみたいなことにも挑戦したりとか、うん、でそこから数年経ったら今度は市議会議員へ立候補して、
はい、
この幅が広い生き方ってすごく 魅力的だし、い
や魅力的ですね、
人生の大先輩がそれだけこう謳歌してる姿を見ると勇気になるというか。
そうですね、
もちろん大変で苦悩がねあったっていうのもあると思うけれども、
うん、
実際にそれだけこう自分の意思で今こうだって思ったことを自由にやっていくことが、はい、
うん、
僕らの中でも今は自由に思ったことをとは言いつつ、
うん、
そこまで自由が許されてるかどうかが実はわからないところもあったりして、
う
ん
う
ん、
そうですね、
すごくいいなと思うんですよね、
はい、
その時にどう感情が働いてとか、
うん、
でその諸先輩方の一言、いや、やってみたらいいんだよがどれだけ力強いかっていう、
うん、
最近のマーチャントクラブはそんな、なんですかね、前半に反省を語っていただいて、
はい、
後半になんか具体的なやり取りをみたいなね、
うん、
僕この流れ結構好きなんだけど、
はい、
どうだろうマーチャントクラブのみんな。
そうでしょうね、僕も好きですよ、なんかうん、なんか自分が知らない世界を知れたりとか、自分だとたどり着けない視点の話を聞いたときにやっぱりいいなって思いますよね。
この前ね、
はい、
楓田さんとズームしてて、
はい、
うん、で楓田さん最近どんな本読んでるかっていうと、
はい、
今は存命してるすごい人の、
はい、
書籍で考え方とかに触れるみたいな生き方とか、はい、
うん、
うん、あいいよねっていう話で1時間ぐらい盛り上がってたっていうのがあったんだけど、
素敵ですね、
うん、だからある程度そのね基本のいろんな身につけていかなきゃいけないスキルっていうかあった方がいい、
うん、
ウェブマーケにおいてもいろいろあるとは思うけれども、
はい、
それよりもね、
うん、
湧き上がるモチベーションなりっていう、まあ抽象度高くなってしまうけど、
うん、
それがどれだけ大事かっていうね、
うん、
そうそうそう、だからね10年前とかは、
はい、
まあ、今もやってることだけれども、まあ、検証してねなんか、
うん、
効果的なものを伝える、これはもちろん役立つことだとは思うんだけど、はい、
うん、
もっと広い見方をした時に、
うん、
自分がどう生きてこうとかね、
はい、
うん、
いや、そうそうそう、やっぱり人間生きていくとこう何でしょう、ライフステージ変わるというか生活環境変わっていくじゃないですか、
うん、
でもこれって絶対誰かがすでに経験してる方がたくさんいることだなって思うと、やっぱりこういろんな人の考えを聞きたいですね。
この前なんだっけな、棚岡さん主催の、
はい、
インフィニティクラブのセミナーで、はい、僕もちょっとお邪魔させてもらってズームで、
はいはい、
講師がね、
はい、
マーチャントブックス第1弾のえんまりさんだった
わけです。はい、
やっぱねえんまりさん普段マーチャントクラブで講義するときは、
はい、
すごく僕ら側に寄せてくれてたんだなっていうのが分かって、そのインフィニティクラブ全員参加者女性なので、
はいはいはいはい、
まあ、女性らしさ全開っていうんですかね、
はい、
うん、あとは僕は結構こう、あそういう生き方なんだっていうところでいいなと思ったのは、
うん、はい、
結局えんまりさんは真偽っていうボードゲームを今広めていくって活動をしてるけれども、
はい、そうですね、
その真偽のボードゲーム自体、ボードゲームが好きだからやってるわけじゃないというところで、
はい、
好きなことをするっていうのはなんかこう目的が好きっていう風な、
うんうん、
好きの場所を変えるみたいなね、
はいは
い、言い方をしていて、
はい、うん、
その目的につながるための手段としては、
はい、
その手段が大好きなのかっていうとそうじゃないみたいな。
ああ、じゃあその真偽は手段だってことですかね、えんまりさん。
そうそうそうそうそうそうそう。その真偽を通じて広めていきたい何か、その目的が、
はい、
そう、私がやりたいことで大好きなことでみたいな。
うーん、
でそういう発想からいくと、
はい、
えんまりさんはもともとパティシエだったわけだけれども、はいはい、今の考えでいくと、はい、私はパティシエでもいけたかもしれないみたいな。
なるほどですね。
なるほどなるほどと思って、うん、パティシエっていうお仕事を通じて好きなことを達成するみたいな、
は
い、うん、うん、いやね、みんなね、はい、あれですよ、きっと1対1で飲み交わせば、
はい、
一人一人ものすごくこう味があるというか、
ね、いやそうですね、
うん、そう、 だ久留米の窓口っていうのをね、これもマーチャントクラブだけれども、はい、その中でその30分なりってこう一人一人と話すわけじゃない、
はい、
事業相談であり雑談でありいろいろあるけれども、やっぱね、その回数も積み重ねていくと、
うん、
なんだろう、こうあのいいなと思う部分とか、
はい、
素敵だなと思う部分を見つけるのはもともとは得意な方なんだけれども、
うん、
いやーってなんかこうすごく感心するというか、
うん、
うん、あ、なるほど、そういう部分大事にしてるんだとかね、
うーん、
うん、いいね対話って元気になる、なんかいろんな考えがあっていいんだっていう、うん、その中でたまたま、
はい、
僕はそのビジネスをこうね、みんなでこう挑戦者集めて育んでいこうみたいな、
うん、
だからそういうきっかけをやっぱ作っといて、僕自身が本当一番良かったなと、そういう環境を作っといて、
うん、
うん、これだけまあその1000人2000人とはね、
はい、
密には難しいけれども、
うん、
うん、程よいサイズ感でね、
はい、
いろいろ知れて、うん、日々刺激的な中でこうパワー、あ、そう、タロット占いもしてもらった。
へえ、
うん、なんか怖いよねあれもね。
なんて言われたんですか。
3枚カードが出てきて、
はい、
なんかあれ反対で出てくると良くないんだよね。なんかよくないわけじゃないけど、
はい、
カードが真逆に出てくるとかもあるじゃない。
はいはいはい。
で僕のはね、なんか真正面でまっすぐに太陽と写真出てきて、
うん、
あとはなんか水の流れみたいな川みたいなのが出てきたかな、はい、でもう一個はじっと立ち止まってるみたいな、
うん、
なんかやりたいけどこう我慢してるみたいな、
うんうんうんうん、
だけどあの基本はこう今のスタンスというか、
はい、
こう誰かに役立つこと喜ぶことやっていくことで満ちてるみたいな、まあ、どういう解釈をするかは僕は全然わからない部分あるけど、
はい、
なんかそんなような話を受けたりとか、あと月のタロットみたいのもあって、
はい、
うん、それもう、いやもうなんか今満ちてますねみたいなそういう話だったんだけどね、
はい、
でも普段こう人に誰かに相談するってことが僕ほとんどないんで、
はい、
で全く畑の違う分野の方からのなんか、まあ、アドバイスというかね、
はい、
っていうのはね素直に聞けたりもして、
うん、
うん、すんごい充実した時間だった。久留米の窓口だから本来向こうが相談するはずなのに、はい、
うん、
僕がこうなんか占ってもらっちゃったりして、
へ
え、うん、いやいやいや、最近はもう一人一人との対話を楽しむ、
うん、
うん、これね、コミュニティとかじゃなくても、
はい、
ね、こうウェブでねつながることをね、
うん、
意識してこう対話みたいのね気軽にできる環境、人数そんな多くなくてもいいんで、
うん、
ね、あの2人3人ぐらいと話せるっていう環境があると、
はい、
すごくいいんじゃないかなと思います、うん、本当、
うん、
1週間に1回は話す。健太もなんか振り返りで話すとかやってるんだよね。
そうですね、はい、
うん、1週間目標立てて振り返る、別にそれは何のきっかけでもよくて、
うん、うん、
振り返りを含めたら一石二鳥だよね。
前半の雑談がメインですね。
いや、そう。で、こんなことあって、あんなことあってって、
はい、
例えば1週間って、
はい、
みんな時間の使い方違うし、
うん、
見てる情報とかニュースみたいなのも違うだろうし、うん、関心も違うし、うん、
はい、
いいね、
うん。
これが同じ関心でもそれはそれで面白いんだけど、
うん、
違うとこ見てる面白さ。
はい、
うん、いやこの年になってますます面白いなと思います、日々が。
あれですよ、年を重ねるごとに自分は何も知らないなってことを身に染みて感じてますね。
そうですね、うん、いやそうだから本当2006年7年か、2006年、はい、7年で商品出して、
はい、
で個人向けにビジネスをねこう伝えるとかやってる時は、
うんうん、
こう自分が絶対日本で今一番だなんて思いながらね、
はい、
うん、でそんな時期もありながらいろいろ見て知り、
うん
うん、そんな中で優しくしてくれた先輩方ってやっぱすごいなと思うし、
いやー、その当時の器でかいなってやっぱ改めて思いますよね、なんか思います、
うん、 先輩方が当時だったその30何歳だ今のね健太と同い年ぐらいのね、
はい、
そう僕らは果たして本当そう慣れてるだろうかみたいな思っちゃう時あるよね。
ありますね。
うん、
全然慣れてないなと思いますね。
でも本当そういう方々がいてくれたことが、ね、血肉となってというかね、
そうですね、
うん、こう受け継がれていくんだなというふうに思う、うんうん、そ最近はそういう話をしまくっているので、
はい、
具体的なねこう何をしたらどうなるとか、うん、そういうノウハウ的なものは今、でマーチャントクラブの方では月1回、
はい、
田原さんが
うんうん
ね、マーチャントクラブ福岡っていうような形でやってるけど、うんうん、これも全員ねクラブのメンバーは見れるのでね、
はい、
うん、あれですよあのいろんなね会員制の講座の、はい、なんですかねこうプロモーションを、
はい、
ストリームヤードでやって、
うんうん、
その時にどうやってどうなったらどうなってまあ、結果報告も含めのね、
うんうん、
そういう実例をね伝えていくとかってい
うのも
ね、まあちょっとトレンドも拾いつつね、
はい、
今後も続けたいなと、はい、ただ生き方について僕はどんどんいろんな人に、うん、アタックして、うん、ぜひ登壇してもらおうかななんて思ってます、
うんはいうんまあ、なかなかその一般で募集するっていうことは今できない状況だと思う。
そうだね、
なかなかお伝えできないのも歯がゆいところはありますが、うん、時期が来たらまた共有していきたいなと、
はい、だからもう8月の、
はい、
8月の名古屋もううんだよね。名古屋でやりたいんだけどな
ちょっと、
うん、
風向き悪いですね
ね、そうだよね。なんか何か、うん、あったらまあそうだな。うん。なんかちょっと、
はい、
上向きになるにもどうなんもね見当つかないし、
うん、
おそらく、
はい、
東京都内でまた開催で、うん、Zoom でつなぐのかなと思うんですけども、
はい、
この判断っていうのはコミュニティ運営者さん、うん、みんなどうしてますかね。
いや本当そうですよね。どうしてるのか気になりますね。
なるべく早くしないと、
はい、
参加者にね迷惑かかっちゃうから、ねうん、と思いながら、うん、異様に行きたい自分が抑えられないまたケンタがいてくれるおかげでバランス取れる本当、うんまあ、近々ねはい、コミュニティ内ではね発表しようかなと、
はい、
ですね、
はいはい今回はこんな感じですかね。
はい
休日会議ではご意見、ご感想、ご質問お待ちしております。LINE アットの方からご連絡いただければと思います。今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。